CD 인포메이션.
まちづくりは地域からお届けしていきましょう。地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただき、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただく番組です。今日は三田市共同推進課課長の足立さんにお越しいただきまして、三田市地域コミュニティ懇話会報告書、こちらを受けての取り組みについてお話をいただきます。足立さん、どうぞよろしくお願いいたします。
三田市地域コミュニティ懇話会の事務局を担当していました三田市共同推進課の足立と申します。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。まずこの三田市地域コミュニティ懇話会、これはどのような会なのか教えていただけますか。
はい、人口減少社会の到来を視野に入れまして、成熟の時代の地域コミュニティの在り方、
はい、
そしてそれに合致した地域コミュニティ施策の在り方について、指針を提示するという趣旨がございまして、はい、そこから、三田市地域コミュニティ懇話会の方が、設立されたという経緯になっております。この会につきましては平成30年度、
はい、
そして令和元年度の2カ年で全7回の意見公開の方を行っております。
あ、そうなんですね。どのような方々がメンバーでいらしたんですか。
はい、これは関西学院大学で、人口減少社会における都心とあと郊外との、共生の可能性などを研究されている角野教授という方を、座長に据えまして、地域コミュニティとかあとは防災、はい、福祉、子ども施策などさまざまな分野の学識経験者の皆様ですね、
はい、
それとあと各地域で実際、地域活動に携わられてきた方たちを含めて12名の委員という形で構成してまいりました。
あ、そうなんですね。いろいろな分野の方、そしていろんな地域の方たちがそれぞれの立場で意見を交換されるということで、幅広い角度から考えていかれたということですね。
そうですね、皆さんその分野、得意分野の方がありますので、そこについては深い見識をお持ちの方々でございますので、さまざまな視点という観点から、地域コミュニティについてですね、ご意見を伺うことができました。
あ、そうなんですね。かなり活発な議論がされたんでしょうね。それではその内容について伺っていきたいと思いますが、今日お手元にその報告書あるんですけども、かなりのボリュームですね。
そうですね、前半に懇話会で出ました、意見交換の内容を書かせていただきまして、そして後半に地域コミュニティを考える上での参考となる資料というのがあります、はい、で全体で63ページ
と
なってますので 結構ボリュームがあるんですよ、
そうですね。
懇話会ではこの地域コミュニティの現状とかあと課題について意見交換を主に行っていただきました、
はい、
最終的に懇話会として地域の皆さんと行政それぞれに対してご提言をいただいております。そのすべてをお話しするのは少し時間に限りがありますので、懇話会からの提言の内容を中心にですね、はい、今回お話のをさせていただきたいと思っております。
ありがとうございます、ね、この報告書全部のお話となりますとなかなかお時間ね、あってもならないかもしれませんので、で報告書で言いますとまとめの部分になりますか。
はい、そうですね、まとめの部分では地域コミュニティの将来像として、一つ、まとめて書いているのが多様性と調和に基づく地域住民自治という形で、記載の方をさせていただいております。
ちょっと難しいですね。多様性と調和に基づく地域住民自治、これはどういうことなんでしょうか。ちょっと教えていただけますか。
はい、まずここで言う多様性と言いますのは、三田市、特有ではありますけども、農村部とか、あと規制市街地、ニュータウンといったさまざまな形態の地域ございますので、
そうですね、
地域の多様性というのと、あとそして地域活動の担い手となる住民の方々の多様性、世代を超えた多様性ですね、そういうことを意味しています、
はい、
あとまた調和につきましては地域の個性や担い手の多様性を地域づくりにうまく生かしていくという形になります、
はい、
そして最後に、地域住民自治とは、
自治ですね、
地域住民が自らのですね、希望とかあとニーズ、 それに基づいて住民が主体的に地域づくりに取り組んでいただいて、はい、実現できる社会をまあ作ることをまあ表現の方をさせていただいております。
ああそうなんですね。今ご説明いただきましたこの多様性と調和に基づいて地域づくりを進めていく、これにはどのようなことが大切になっていくんでしょうね。
はい、やっぱり大切と思っているのは、まあ、地域の目標に向けてですね、はい、地域住民と、まあ、行政両方がまあ力を合わせてですね、まあ、それぞれの役割というのがあると思いますので、はい、それについてまあ取り組みを進めていることが、まあ必要なんじゃないかと考えております。
うん、そうですね。地域と行政が力を合わせて行っていくということがまあ必要なんですよね。はい、報告書では市民の皆さんに向けた提案として3つ挙げられていますね。
はい、
この1つ目が地域の活動や団体の現状を把握しましょうとありますが、これ少し内容をご紹介いただけますか。
はい、それぞれの地域でさまざまな団体というのが活動されていると思いますけども、はい、その内容とか役割とかですね、活動内容ですね、あと活動資金などの現状を、うん、まあ、みんなで確認をしてですね、はい、それをまとめたものを、まあ、作ってはどうでしょうかという提案の内容になります。
はいはい、
で報告書におきましてはそういったものを地域カルテという形で呼んでおりますけども、それは、まあ、見れば、まあ、自分たちの地域で、うん、まあ、どんな団体がどのような活動をされているのかが、あ、はい、まあ、一目で分かるような形、はい、で今後のまあ地域コミュニティを考える上で、まあ、基礎資料となるというような形で考えております。
あ、そうなんですね。はい、それを作ることでみんなが同じ視点で考えることができるということですね。
そうですね。
はい、市民への提案の2つ目が地域の特性を踏まえて団体間の役割と分担を見直しましょうとございます。これもご説明ください。
はい、先ほどの地域カルテを見ていきますと、はい、福祉や防災、あと環境整備などで、何が地域として、まあ、すべき役割がかが、まあ、分かってきたりすると思うんです。
はい、
その、まあ、役割を果たす上で、まあ、役員の兼務状況ですね、それとかあと団体同士で、まあ、活動が、まあ、重複していたりすると、で、まあ、そういった役割を別の団体が、まあ、実施した方が良い活動なども、まあ、見えてくるんではないかというふうに考えています。その時にですね、まあ、できるだけ無駄を省いて、まあ、過去にとらわれず、まあ、テーマ型のまあ団体とか、あと企業、まあ、それからまあやる気のある人たちなどのその活動をするのにベストな人たちにまあ委ねるようなまあ仕組みをまあ作っていきましょうよというのが、はい、今回の提案になります。
なるほど。こう役割が多くて団体の役員さんのこうなり手が、ね、ないという話は本当によく伺いますし、
はい、
似たような活動がなくなったり、それから、役割分担を見直してスリム化するということで、まあ、ちょっとでも楽になればいいですね。
そうですね。団体の役員の皆さんの負担がまあ少しでも、まあ、減ればという形でまあ考えています。
そうなんですね。はい、そして市民への提案の3点目、多様な担い手の参加を促す改善と工夫を図りましょうとございます。これもぜひご紹介ください。
はい、まあ、地域コミュニティを考える上でですね、まあ、活動の担い手不足は今現在深刻なもうちょっと課題という形になっています。でも、まあ、地域によっては、まあ、性別とか、あと年代、国籍、うん、障害の、まあ、あるなしなど関係なくですね、
はい、
いろいろな、まあ、人が住んでいるという形になります。はい、また地域外にも応援してくれる人たちがいるかもしれません。
はい
はい、そういった人たち、特に、まあ、女性とか、うん、若い世代の人たちは、まあ、これまで地域活動への参加があまりなかったような形でちょっと思っておりますけども、はい、きっと、まあ、その人たちにも合った、うん、活動というのがあるんではないかと考えています。
はい、
多くの人たちが、まあ、地域活動に、まあ、参加してくれるような、まあ、工夫とか、あと、まあ、呼びかけというですね、はい、こういったことをしていきましょうという内容の提案になっております。
じゃあ具体的にはどのようなことになりますか。
はい、まあ、具体的には、まあ、広報を、まあ、工夫することで、まあ、地域活動の見える化でありますとか、
はい、
まあ、年代や、まあ、テーマごとに参加をしたい人を、まあ、募集するなどですね、うん、まあ、参加する機会を広げることが大事じゃないかと考えています。
はいはい、
でまた運営に関わる会議の場所とか、あとお時間、やっぱり働いていらっしゃる方もいらっしゃいますので、うん、そういった配慮というのが、まあ、必要じゃないかと考えています。
はい
はい、また住み続けたい街のですね、将来像や、あと夢 を、まあ、みんなで話し合いながら、まあ、地域計画というのを作っていくことも、いろいろな人が、まあ、地域活動に、まあ、参加するきっかけの一つになるんじゃないかというふうに考えています。
はい、
まあ、あの簡単に言いますと、まあ、日常会話とかですね、まあ、雑談などで、まあ、コミュニケーション作りから、まあ、始めてみるのもいいんじゃないかというふうに思っております。
なるほどね、はい、あの地域活動といえば限られた、まあ、有志だけだったり、
はい、
あの動員で仕方なしに、まあ、参加しているというそんなイメージを、ね、持っていらっしゃる方もあると思いますけども、まあ、やっぱり誰もが参加しやすくてまたしたくなるそんな雰囲気作りが大切ですね。
そうですね、はい、まあ、あの行政ですけど、まあまあ、あの市役所としても、まあ、できるだけ、まあ、地域のまちづくりを今後も、まあ、支援していきたいなというふうに考えております。
はい、そうなんですね、はい、一方で行政の期待も上げられていますね。
はい、そうですね、あの持続可能な、まあ、住民主体のまちづくりというのは、まあ、地域の皆さんとそれからあの行政、それぞれが、まあ、役割を果たすことで、まあ、実現するものだというふうに考えております。
はいはい、
そういったことで、まあ、行政へのメッセージも、まあ、一緒に掲載されていますので、はい、はい。
これはどういう内容になってますか？
はい。まず、まあ、行政に向けたメッセージとしましては、まず、あの、地域の負担を、まあ、軽減する。先ほど言いましたけども、まあ、あの、行政から地域に対して、まあ、依頼をしているものがたくさんございます。
はい、はい。
それのですね、あの、役割の見直しというのが、やっぱり必要な時期に来ているんじゃないかというふうに考えております。
はい、役割の見直し。
そうですね。
はい。はい、
本当にその役割が、うん、まあ、地域で、まあ、必要かどうか。でその役割を、まあ、依頼するのは、まあ、どこが、まあ、一番、適切なのかどうか、はい、ということを、まあ、一度整理してみましょうという形で、なっております。
ああ、そうなんですね。
はい、でそれから、まあ、地域コミュニティと一口に言っても、はい、まあ、地域によってはあの強みとか、あと課題であるとか、はい、またあの活動内容もやっぱり異なると思いますので、
そうですね、
それぞれの地域の実情に合ったですね、住民主体のまちづくりの実現に向けてですね、うん、まあ、皆さんと一緒に、まあ、今後考えていって、そして、まあ、行政の方も支援しましょうという形になっています。
あ、なるほど、そうなんですね。
はい、そして最後にですね、
はい、
あの地域の実性を尊重しましてですね、まあ、それぞれの地域の住民主体のまちづくりの仕組みに合った支援体制ですね、まあ、行政の支援体制も含めて作り上げることが、まあ、あの期待されているという形で思っています。
行政の期待も大きなものがありますね。
はい、そうですね、あの今回では、まあ、地域コミュニティの将来像として、まあ、多様性と調和に基づく地域住民自治というのが提示されましたけれども、まあ、行政もその仕組み作りのためにですね、地域の皆さんと連携した一歩を踏み出そうというふうに思っています。
そうなんですね、地域の皆さんが生き生きとこう地域で活動されているような素敵な未来期待しております。これまでのお話を伺ってきて報告書をぜひ読みたいという方もいらっしゃると思いますが、これはどのようにしたら報告書を見ることができますか？
はい、まあ、報告書はですね、まあ、今あの三田市のホームページにも、まあ、掲載もしております。
そうなんですね。
あの検索サイトの方でですね、あの三田市地域コミュニティという文字を入れてもらって、まあ、検索いただければ、はい、まあ、ちょっと見つかると思います。
はい、
ただ、まあ、63ページという、
そうですね、
ちょっと多いためですね。
、はい、
あのまあ、印刷したものが欲しいなということがあのでしたら、まあ、市役所4階の共同推進課とか、
はい、
あと、まあ、各市民センター、最寄りの市民センターですね、に、まあ、あの置いておりますので、まあ、あのお声をかけていただければなと思っております。
ありがとうございます。はい、そして確か11月1日号 の、 あの三田市の広報誌のびゆく三田、こちらにも簡潔に報告書の内容が書かれていますね。
はい、
であのそこに二次元コードも入っていますので、そこから三田市のホームページに入ることもできますね。
そうですね、まあ、その二次元コードを、まあ、読み取っていただくと、そのサイトにつながるようになってますので、まあ、できるだけ、まあ、多くの方にですね、まあ、読んでいただいて、
はい、
あと行政と一緒にですね、まあ、住民主体の地域づくりに取り組んでいけたらというふうな形で考えております。
ありがとうございます。三田市地域コミュニティ講和会の提言が地域の皆さんが住みやすい街づくりに取り組む、そんなきっかけになるといいですね。今日はですね、三田市共同推進課課長の足立さんにお越しいただいて、三田市地域コミュニティ講和会報告書を受けての取り組みについてお話をいただきました。足立さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は、まちづくりは地域からお送りしました。地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方から、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただきました。次は12月15日の火曜日、 午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。